底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第16回、誕生日おめでとうございます。竹木さん、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いくつになったんですか？
27になりましたけど、僕今働いてないんで、はい、まあこうやってアニメとかずっと見てられるんですごい楽しいです、
はい、
あなたは誰でしたっけ？
あ、僕は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。
あ、今日もどうも
よろしくお願いします
。山田君誕生日っていつなんでしたっけ？
あ、僕2月の28です。まだ半年
ぐらい、うるう年前の日ですね、
はい、
はい、僕は、29歳まで地図アートディレクターですね。サムネとか作ってます。金内射撃夏アニメーションというものです。さて今回は何の話でしたっけ、
は
い、山田さん。
今日はですね、ゲストが、
はい、
ゲストに来ていただいてるんですけど、
このラジオは新三本の矢と称して、
はい、
まあ、新作映画を見てこうわなんか、よくあるポッドキャストのね、シンゴジラこうだったよとかのいうのと、あと、まあ、同世代のボンクラを集めて、まあ、世代トークみたいな
世代トークをする、
こういうオカルト番組あったよね、懐かしいとか、なんかジャージャービンクス好きだったよねとか、まあ、過去音源にあるんで聞いていただきたい、まあ、それがまあ2本目のやつ。3本目には、まあ、最近このパターン多いんですけど、まあ、知識人有識者を迎えてね、
年上のもうちょっと世代の違 う、
そうです、ね、
アニメとか漫画とか詳しい人に、映画とか詳しい人にちょっと来てもらって、またちょっと違う視点から話をしてもらおうという回を3本目の矢として、
新3本の矢、
新3本の矢としてやってるんですけど、最近西さんっていう方がよく来ていただいてるんですけど、今回はさらに、上の世代ということですね。鳥居さん、
はい、こんにちは、鳥居と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、今回は、この鳥居さんという、いくつぐらいの、
56かな、
もう二回りぐらい、我々と
そうです、ね、
ちょうどジャスで二回りぐらい違うんですけどという、方に来ていただいてですね、今日は、今回録音する前に、3本、アニメ映画を見ていましてですね、はい、1本目が、ドラミちゃん
あらら
少年山賊団、はい、
これはあのね、大人帝国の逆襲、クレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲とかでおなじみの原敬一監督がね、
監督していた
という、ね、うん、1991年ですね、ドラえもんの兵だったのかな、はい、劇場版
の作品と、まあ、僕ら世代にはすごい、懐かしいというか、もう思い入れの強いデジモンアドベンチャー僕らのゲーム、これも今やもうサマーウォーズ化け物の子なんかで有名な細田守監督のね、
はい、
あの監督作、それでですね、さらにそこから世代を遡って、はい、さっきまで長靴を履いた猫という、はい、これは何年の作品なんですかね。
これはね、いくつ、1900は国民か、
これは、長靴を履いた猫検索しようか、
うん、
あ、これすみません、昭和44年3月公開、
じゃあ69年だね、
1969年、うん、9年の作品を、今見ましてですね、
はい、
ちょっと今回は、長靴を履いた猫を皮切りでいいんですかね、最初に、
はい、
はい、の、感想から、ちょっと、東映のアニメーション作品について。
そうですね、東映漫画祭りという、
はい、
あの当時夏休みに、いわゆる長編一本に、テレビで人気のですね、
はい、
あのアニメだとか、それから変身物とかをくっつけた、うんうんうん、同時上映作品を入れた、うんうん、まあ、プログラムが東映ではあったのね、うんうん、東方ではチャンピオン祭りって言って、これはゴジラシリーズにやっぱり、はいはい、あの巨人の下とかなんかくっつけて、うんうん、で東映と東方でどっちもあの子供向けのプログラムをしてたんだけれども、うんうんうん、これは東映漫画祭りの方の、まあ、代表作ですね。
遡っていって話そうという感じなんですけど、うん、じゃあちょっと長靴を履いた猫、
ここの感想から入ってくのが、
感想から入ってくのがちょっとそうですね。
どうでした？
いや、僕あれなんですよ、長靴を履いた猫ってやっぱり東映のアニメーションってずっとちっちゃい頃からよく見てて、 VHS とかも、うん、あのよくあの親が借りてきて一緒に見たりとかしてたんで、
はい、
でなんかやっぱこの長靴を履いた猫のこの猫自体はもう何回も見てるわけですよ、
うん、これあの元々ってなんかもうすごい本当に古い話だよね。
オリジナルの話はシャルル・ペローの原作だから、はい、あのシンデレラの作者ですからね。
本当
に、うん、そうそうそう。だからもうフランスの童話で代表的な、ね、作品で、あのアメリカでもね、あのシレクのキャラクターが出てくる、 あれが長靴を履いたね、これ、
うん、でもなんかやっぱこの日本版の東映のっていうので、なんかこう帽子をかぶった猫の、うんうん、この口をワッて開けてるマークっていうのは、
あ、うんうん、あのロゴに入ってますかね、東映の。
そうなんです、そのロゴ自体はすごいたくさん見てたんですけど、僕実は長靴を履いた猫自体は見たのが今回初めてで、うんはい、 なんかもうすごいこう絵が動いてて楽しいっていうそのアニメーション の、 あの一番 の、 その楽しみ方、いわゆるそのストーリーとかももちろんあるんだけど、そうじゃなくてもその絵が動いてて、そのキャラクターっていうのが走り回ったり、あっち行ったりこっち行ったりでジャンプしたりっていうのがすごい楽しいっていう、その絵が動く楽しさにすごいあの溢れてる、本当にあこれアニメ作品だなっていう感じがすごいする話で、話自体はすごい単純な話で、まあその貧乏な少年が、
まあ、魔王的な、ね、人に結婚させられようとしてるお姫様をこう救うというか、
まあ、その貧乏な少年のところに長靴を履いた猫っていうあの男の子、あ猫が来て、でその彼を要はそのプロデュースですよね、
プロデュースって、まあ、そのこう来ては去っていくやつですよね、
まあ、それをその彼がうまくいくようにその、まあ、手伝いをしてあげて、で彼がその魔王を倒してそのお姫様と一緒に結婚するまでを手伝ってあげるっていう、うん、そういう話なんですけど、まあ、そこでのやっぱりその主人公のとこうお姫様とのロマンスみたいなものと、はい、やっぱりその周りで展開される猫ネズミ魔王たちのその、う
ん、コメディーリリーフが本当多いですよね。
なんかすごい、あ
すごい思ったのが、はい、例えばなんかディズニーアニメっぽさがすごいあったんですけど、僕この前にその、うん、トイアニメーションのこう太陽の王子コルスの大冒険とか、あとワンパク王子のオロチ大とか見たんですけど、なんかこういう2つに比べてすごいなんかこう長靴を履いた猫って結構ディズニー直系みたいなこうアニメの質感があるなって思ったんですけど、
前の年に公開されたのがこのホルスの大冒険、
はい、
でホルスの大冒険はあの高畑勲さんの監督デビュー作であり、はい、まあ、そういう意味ではそのまあ、今の、ね、ジブリにつながる、
はい、
まあ、原点ってよく言われるんでみんな見てるんだけども、実は公開当時はこけてるんですよ。でなんでこけたかっていうとギャグが入ってないの。
ああそうでしたね、
うん、でその反動としてやっぱり明るく楽しくみんなでね笑って楽しめる映画がいいんじゃないかっていうので作られたのがこの長靴を履いた猫、うん、だから脚本が井上久志さんですよね。あのこれひょうたん島って知ってる？
はい、
うん、あの人形劇、そうそうそう、あのスタッフでをアドバイザーに入れて、でさらにギャグの監修が中原由美子さん、あの小林信彦って名前で評論書いてる方ですよね、うん、で幽門小説の中であるドクあの怪盗磁場とか、うん、それから紳士同盟とかだとかね、あのその辺で人気のある作家の方なんで、その方がギャグ監修で入ってるっていうのもやっぱりあるんだけれども、うん、やっぱりギャグを前面に出すっていうのが、うんうん、でやっぱり山田君おっしゃったみたいにこう動き回る、うん、動きで見せようっていうのが一番大きな狙いだった、はい、うん、だからそういう意味でアニメーションの原点回帰、
うん、なんかやっぱりその最近やっぱアニメってどんな層の人でも結構僕ら世代ってアニメって、うん、まあアニメ特に好きじゃなくてもアニメって見てたりとかすると思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱそのアニメって結構ストーリーで見たりとかっていうのが結構多くなって、うん、まあ俺アニメの感想を語る時はやっぱストーリーがとかって結構やっぱ一本の映画として語ることがすごい多いんですけど、うん、でもやっぱこれ見て思ったのが、そもそもアニメーションってまあストーリーとかもあるけど動きなんだなっていうのがこれ見てすごいもともとそうなんだなっていうふうに思って、まあ何かじゃそういうところからその現代のアニメーションまでさかのぼって語っていけたらいいなという感じなんですけど、鳥居さんとしてはこの当時長靴を履いた猫っていうのはどういう感じの、
はい、長靴の履いた猫は実は公開当時は見てないんですよね、
はい、
もうすでに年が上行っちゃってるんで、この時代はもういわゆる漫画映画卒業してる、うん、でも怪獣映画見てたんだけども、ちょうど44年だからおそらく怪獣送信機かなこの年はね、なんか東宝でやった、そっちの方、あ怪獣送信機その次どっちかな、なんかその辺で怪獣映画見たりとか、うん、ちょっとまあ遠ざかっていた頃かな、うん、なんですよね。だから漫画映画だからっていう形で、まあ、見なくなっていったし、まあ、同時上映がゲゲゲの鬼太郎とかそんなんだったから、まあ東映はいいかなっていう感じがしたんで、公開当時見てなかった。で改めて見たのはやっぱり大学に入って、うんうん、でこういうアニメ古いアニメがね、うんうん、今みたいに気軽に見える時代じゃないから、
うんうん、
テレビでやったら見てるのかな、うん、テレビで放送した時は見てて、うん、で大学に入って、で古いアニメを例えばルパン三世なんかのね、うんうん、カリオストの仕様の話題になったんで、はい、じゃあみんなでホルズ見ようかとかっていう時に、うんうん、いや長靴の履いた猫が面白いとか動物宝島すごいよとかって話になって、で 大学生たちがこう大学で上映会をやったりとか、うんうんうん、それから文芸座にリクエストして、うんうん、でオールナイトで、ね、ぶっ通してこれ見たりとかっていうことをやってたっていう、うん、そういう時代なんだね、うんうんうん、まあ、学生が大学生がアニメを見始めたっていうのは我々の時代からだから、まあオタク世代の始まりだから、その時に改めて長靴の履いた猫をやっぱり大人の目で見て、でものすごいもう本当にやっぱりあのアニメをストーリー で考えるんじゃなくって動きで考える、アニメーションの力って 絵の力っていうのをね見た時に長靴履いた猫ってもうこれは傑作だなっていう、そういう見方をしてるね。
じゃあなんか見方としては結構僕ら世代とも近いというか、なんかやっぱその昔子供の頃見てたアニメーションっていうのをなんかもう一回その一つの作品としてもう一回見直すっていう見方っていう意味では、じゃあ鳥さんの世代がまあそれは多分一番最初にそのアニメーションっていう子供が見るものっていう風に作られてたものに対して、そのいや一回ちょっと作品としてもう一回見直してみようよっていう作品で見始めた最初の世代だっていうことだと思うんですけど、そういう意味ではまあ見るスタンスとしては全然二回り違っても同じぐらい
の同じだと思う。だから発見っていう意味では同じだと思うね。ただやっぱりこのキャラクターは本当にもうね、あの最高のキャラクターだったから、であの声をやったら市川進さんなんかも自分だって子供の頃はもう彼はアイドルだったから、あの子供番組の中でね、あのキューピーちゃんっていうあの名前でもう毎日毎朝レギュラーでやってる人だったから、もう本当に子供幼稚園の頃からもう親しんでた人だからね、そういう意味でものすごく親しみのあるキャラクターだし、
水森アドさんも出てます、
水森アドさん出てますね。それからね、あの相川欽也さんとか、ね、白石裕美さんとか長役で出てるよね。
水森アドはなんかでも今最近ラジオでちょっと声聞いたんですけど、なんか今になっても全然変わってるって怖いですね。水森アドさんって
ねえ、でやっぱりアニメってね、あの自分が出会った年齢ってあるじゃないですか、
はいはい、
だから私なんかはこのワンパク王子のオロチたちが一番も原点、これがだから3歳か4歳ぐらいの時に見てる、だからこっからスタートしてるから、あのワンパク王子のオロチたちとか、あのワンワン中心かなとかっていう、その辺が東映動画の一番自分の影響を受けた時代だね。最有機から始まって、その辺は一生懸命見てた。でもホルツになった時にはもう見てないんだよね。
それこそでもあれですよね、ホルツとか長靴を履いた猫とかって、まあ、その今のジブリにつながるような、まあ、それこそホルツって沢田勲が監督ですし、長靴を履いた猫ってあのエンドロール見てたら、あの宮崎駿が
そうです、ね、
あの動画あ原画で入ってるのと、やっぱりこれってまあ見ると明らかに分かるのが、カリオストロの城のやっぱ原型なんだなっていうのがすごい分かって、その東映アニメーション東映動画っていうところからやっぱそのジブリが生まれてく、その原点っていうのはここにあるんだなっていうのが分かるあれなんです。なんでやっぱりそれまでの作品っていうのとまたちょっとそのおそらく次の世代ですね、あの、が入ってきてるんだなっていうあれだと思うんですけど、
そうですね、
で東映漫画祭りっていうと今なんか僕のイメージだとそのテレビあの少年漫画とかでやってるもののテレビシリーズとか あの映画版っていう印象が強いんですけど、でもこれ長靴を履いた猫ってオリジナル作品ですよね。オリジナルというか、
そうですね、この頃まではやはりあの東映漫画祭りとしては長編、まあ、70分ぐらいの長編1本を年に1回作って、でそれはフルアニメーションちゃんと動かす、でその他にテレビのやつをあのリライトしたものとか、それからあの映画オリジナルだけどもキャラクターはテレビアニメのキャラクターを持っていくっていう、あの例えばマジンガー Z とね、あのグレードマジンガーから組み合わせたら出てくるとかっていうふうな、まあ劇場だけでは見られないようなものっていうのを作っていくっていうやり方をしていくんですけれども、この頃まではこのあと動物宝島までは、あの長編1本をきちんと作るっていう方針でいくんですよね。
なるほど。じゃあそれまではその2本立てとかじゃなくてもう単体で毎回あの毎年1本作るっていう感じだったんですかね。
そうですね、ホルスの時ぐらいからかな。
ホルスこれ1本で上映じゃなかった
の？ホルスもね、これも東映漫画祭りですね、同時上映が何本かあると思うんだけど、結局テレビの番組つけないと、まあ、こう子供たちが引き来ない。オリジナルだとちょっと、特にホルスなんかはもう原作がないわけだから、
そうですね、
あのワンパク王子のオリジナルまでは何だかでその元の原作があるわけですよ、はい、あの西遊記だったりとか その
アンジュルムスイザナ
ギとか、そうそうそう、こんなのなんかもだから親がねこんなお話だって分かってる、うん、安心して連れてくれるから、でもホルスになってくるともうこれ分からないから、もう
誰
と、そうそうそう、そういう時に子供たちにこれにテレビ番組のね、あのなんかウルタスムからついてるなんかするのかな、だから何本かをつけて、で同時地上へやることによって、まあ、子供たちを集めるっていうことで、まあ、それだけテレビの力が強くなってきたっていうのはありますね、うん、
それ以降の、そのテレビの作品とってなってくるとまたなんかその雰囲気とかって違っていくと思うんですけど、うん、だから大雑把に言ってその東映アニメーションの変遷っていうかその雰囲気の変わる節っていうのはどういう感じで変わっていってるのかってちょっと分かりますかね、
うんうん、やっぱりあのテレビの力がどんどん強くなっていくので、うん、映画としてのオリジナルっていうことになると、このあと長靴履いた猫がね、あの長靴三重詩とか、うん、それから、80日間世界一周とかっていうのを、うん、あのペロのキャラクターでやっていくのと、それからあと回転2万マイルとか空飛ぶ幽霊船っていうこの石森
章太郎、空飛ぶ幽霊船
見ました、うん、石森章太郎のね、うん、あのオリジナル原作だったりとか、うん、まあ、ジュール・ベルンだよね、それから動物だとか宝島っていう、これはあのこれはもう本当にもう宮崎アニメの超原点で、
うん、
うん、もう至る所にその宮崎アニメのその、まあ、後の宮崎アニメにつながる楽しさっていうかな、これは71年か2年ぐらいだと思うんで、この直後にもルパン三世が始まるので、うん、だからそれぐらいまではあのオリジナル長編では作られてくる、
うん、
だけどもこの後もう完全にもう、あのテレビのアニメーションだけでプログラムを作ってくるんだよね、うん、
その頃にはじゃあもう宮崎駿とか高田勲っていうのはもうジブリとか立ち上げて、うん、
ジブリはまだまだ先、
まだ、
うん、あとねこの時にはね後にあれ名前忘れた、出てこないな、なんだっけ、
すいません今、ウィキペディアで
ちょっと
検索をしてます、ウィキペディアですいません、
あ、エイプロ、エイプロ
エイプロ
エイプロダクション、うん、あの東映動画を退社して、うん、あの長靴下のピッピー、
はいはいはい、
あれが企画に上がるんで、うん、エイプロダクションっていうね、あのプロダクションを立ち上げて、うん、でそこでやろうとするんだけれども、うん、あの権利の関係で企画が潰れちゃうのね、うん、ただ長靴下のピッピのデザインはそのまま、まあ、パンと
パン
と
そうそうそう、ミミちゃん、
ミミちゃんですね、うん、に、うん、つながった、
うん、
でエイプロがあのルパン三世の演出を引き受ける格好になって、
うん、
であのルパン三世の第2期 第2期って言い方もおかしいんだけれども、うん、最初はあの人たち鈴木清純たちが
あ
の最初
一緒にやってましたね、
やったんだけれども、いまいちその大人の感じのアニメでうまくいかなくなったところに宮崎駿が入ってきて、それでドタバタ入れたりなんかして、
うんうんうん、
であのぐっと人気を盛り返していって少し長くなっていくっていうのが、うんうんうん、でルパン三世とか加藤鈴之介だとかっていうのを、まあ、宮崎駿なんかやってきて、それで、あれに新たな少女ハイジか、
うん、
そっちにつながっていく。
ハイジって何年ぐらいからですか。
ハイジ何年ぐらいですかね、うん、でもあそ赤堂鈴之介とかもやってるんです
ね。そうそう、あとねなんだっけな、サムライジャイアンツか、
あ、うん、
そんなのとかもやってるね。
あ、やってますね、うん、あアルプスの少女ハイジは1974年ですね、
うん、74年ね、だからパンとコパンだから72、3年だから、
うんうん、そんな昔なんですかあれ。
そうそうそうそう、72年に日本にパンタが来るんですよ。
あ、だからそれ、
ね、札幌オリンピックと日中国交回復で、それでパンダ、
あれパパンダは動物でパートタイマーとして、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う、会社に行くことができるようになりましたっていうね、
カバンとハットかぶって、
そうそうそう、お疲れ様ですとかっていう被害者のね。
あ、そうですね、結構その後アルプスの少女、ハイジ、フランダースの母を訪ねて3年とかずっとやってるんです
よ、ね、そうそうそうそう、
うん、
うん、であのアルプスの少女ハイジあたりから実際にあの現地でロケして、
うんうん、
で背景なんかを、ね、リアルにやっていくっていうやり方が定着していく、
うんうん、その頃のやっぱりその後の宮崎駿に通じていくようなイズムっていうのはやっぱりここら辺の長編のトイアニメーション祭りの作品にあるなと思うんですけど、
うん、
その後その作品で、まあ、宮崎駿、まあ うん、その後のジブリにつながっていく以外のところで特筆すべき作品っていうのはその後って何が出てくるのかなっていう、東映アニメーション
祭り、東映アニメーション祭り、はい、というと漫画祭りで言うと、漫画祭りで言うともう 結局もその後長編でなくなっていくし、アニメーション自体、劇場アニメ自体がもう衰退の時期に入っていっちゃうので、テレビアニメ全体に変わっていくし、またアニメ自体も70年代後半から全体的にやっぱり制作本数が落ちてくる、うん、まあ切られてくるんだよね、うん、
そこで代わりに来るものとかって、子供が見るものってで、
そこに代わりに来るのは結局東映が盛り返すのは銀河鉄道9から、
ああ、
うん、それがだから70年代後半の78、うんうんうん、9年かな、
うんうんうん、
にヤマトのブームを受けて、うんうん、で9を東映が映画化して、これは大ヒットして、うんうんうん、で9とそれからテラエカ、これがやっぱり 単独公開で、これはもう完全にアニメブームに乗っかってるから、うん、漫画祭というのは別物なんだよね、
うんうん、じゃあそのまでって結構、じゃあその後ってこのここら辺の一連のものって、うん、アニメ自体が衰退しちゃった後ってなかなか漫画祭り自体がそんなにな
くなる、
なくなるんですね、
漫画祭りのその開催されるスタイルって本当にもうその配給側がこれとこれとこれをこう併映させてくださいって言った今の例えば、まあ、まあドラえもんとその併映作品みたいな、うん、そういう感じだった、
うんうんうん、
なるほど。僕なんかちっちゃい頃に行ったその漫画祭り的なのに一回だけ行ったことあるんですけど、それだと本当にむちゃくちゃで、なんか戦隊ものとなんかトムとジェリーとかなんかいろいろ混ぜられて、あれは勝手に地域が、
あれなんかそういう実施上のプログラムがあるんだよ、なんかね、うんうん、だからそれとは別で、うん、あのこっちの東映漫画祭りはこれとこれとこれこれの5本立てとかっていうやり方をしてる、うんうん、
なるほど、
うん、
でもあれですね、そのアニメーションが一回その飽きられちゃったからもう一回その過ぎないんで、うん、盛り返すっていうのってやっぱそのアニメブーム、ヤマトブーム、アニメブームってのもあると思うんですけど、やっぱり同時にやっぱその、うん、さっき言ったそのテラエと銀河鉄道スリーナインとヤマトってやっぱその、
うん、
SF ブームだったんだなっていうのがありますよね。
あの、まあ、ヤマトが、まあ、異常なヒットをするわけなんだけれども、うんうんうんうん、それってやっぱりあの自分たちの世代が子供の頃にアニメを見ていて、うんうん、で最近面白いアニメがないねって言った頃に、ヤマトも本放送の時は全然視聴率上がんなかったからね。で、その時も全然ダメだったの。だからあれ、本当はあの、ヤマトって途中で終わってるんだよね。途中で終わってるというか、イスカンダルへ行く部分なんでしょ、はいはい、でも、帰り、あっという間に帰ってくるんじゃん。実はもう半日かけて帰ってくる予定だったわけ。
袋ももっとちゃんと時間かける
。袋があるはずだったの。うん、それが全部もう、打ち切りだから。
いて、
そうそうそうそう。
着いたでしょ、終わりって感じで。
そうそうそうそう。カロジェデスラーが生きているどんどんこうってちらっと出てくるんだけども、もう打ち切りなんですよ、うんうん、でもその後再放送でブレイクして、うんうん、で自分も高校時代、山本本放送は中学時代で高校時代に再放送を見て、それで面白いで、これはちょっとあの小さい子供に見せても分かんねえだろうっていうね、うん、そういうアニメだってことが分かっていって、それでアニメブームっていうのができる。でそうすると高校生や大学生が夢中になって見るようになると、もう使うお金が違うわけだよ、要するに。で、アニメ、ヤマトを劇場公開してみたらば、本当にもう朝からずらーっと劇場に並んでね、うん、それで、朝一番にね、その日の上映分のチケットで売れちゃうみたいな大ヒットしちゃって、で、さらにそのさらばを10年間ヤマトやってね、オリジナル版を作ったらば、また大ヒットしちゃってっていう。でもこれはアニメだっていう話になった時に、アニメイコール SF みたいな感じになっている、うん、で年長の高校生大学生見るようなアニメとなると、ちゃんとした SF っぽいやつでってことで、うんうん、まあ安易って安易だよね。だからヤマトで松本零士の、うんうん、まあ、絵がみんな受けるからっていうんで、じゃあ39もってことで39の映画化で、でその時にそのじゃあガッチャマンもとかさやってくるわけで、でその時にその映画会社が引っ張ってきたのが、その映画監督の名前で箔を突き落とすんだね。だからヤマトの場合は増田敏夫でしょ、一括アクションで増田敏夫で、スリーナインは市川コンでしょ。
ああ、そうなんですか。
スリーナインの監督市川コンなんだよ。
劇場版の。
劇場
であのハーロックが美味しいとこ全部持ってくやつですかね。
そうそうそうそう。
あれハーロックって、あれ
ハーロックはハーロックだ。
ハーロックはハーロック。
ハーロックはハーロックだ。
あれは何なんですか、あの仮面出演的な。
いや松本零士の作品の世界ではキャラクターはみんなお互いに入れ替わりかだから。
そうなんです。僕あれ、うん、あれだけ深夜放送で見たことあるんですけど、なんか全然鉄郎とかも本当置物みたいになって、うん、ハーロックがこう来て全部解決して、うん、ありがとうハーロックみたいな感じで終わるから、そうそうそうそう、なんだこれかわいそうだな鉄郎。
ハーロックはハーロックだって、エメラルドさエメラルドさ、千年女王は千年女王であるけど、みんなお互いにキャラクターに入れ替わってる。ね、まあ、そこ冗談して、まあ、土地郎というキャラクターもいたりする。市川崑がだから 水ないんでしょ、はい、それで、あの、ガッチャマンが岡本喜八だよね。
おお、そうなんですか。え、それ見なきゃ。
ガッチャマン。もう岡本喜八か、俺はそんなの知らないってはっきり言ってるぐらい、ひどい出来だけど、だから名前だけ、名前だけ岡本喜八、監督岡本喜八で入ってる。ポスターにちゃんと入ってるの。
なるほど。今よりもじゃあ監督って結構、監督の名前で見に行く人が多いっていう時代だったんです
か、ね、そうだね。だから、要するに普通のアニメじゃないんだってことは言いたいわけよ。映画なんですってことで売りたかった。
あ、まだそのアニメ自体がそんなこう、そうそうそう、子供の見るもんでしょみたいな。
そうそうそう。逆にアニメーション監督の名前出したら誰も来ないもの。
ああ、わかんないよ。
わかんない。そうそうそう。
なるほど。
でもそれって今でも変わんないんだよね。ジブリが作ればみんな宮崎駿
を
作
って
みんな思うでしょ、
はい、思いますね。
思うでしょ、ね、で、ね、マニーがね。
ああ、マニー、
米林さんだとしてもね。
マロ
です。うん、そうそうそうそう。でも、ね、宮崎アニメはってみんな語っちゃうわけじゃない。
まあ、絵柄がやっぱジブリちょっと統一してるからっていうのも、
まあそれはある
よね。私はあるかもしれないですけど、
なんかそれに比べるとその大監督の名前を借りて公開するっていうのはしばらくの間続くんだよね。で、寺井は誰だかな、倉原コレースからなんかの監督の名前になってると思うんだけども、そういう風にして、あの映画ですよっていう売り方をする。
じゃあそれに比べると、じゃあその頃の東映漫画祭りってやってはいたんですよね。
その頃はもう東映漫画祭りは終わってるね。
はあ、ははあ、え、じゃあ名前が変わったりとかっていうことじゃなくて、
ね、漫画祭り自体はちょっと、
変わっていない、
切れてると思うな、70年代後半は。
70年代後半なんか一応ウィキペディアにはあるんですけど、なんかもうものすごい、
あ、載ってる、
載ってますけど、あれですね、世界名、例えば1977年は、ね、世界名作童話、白鳥の王子、ジャイアンツの子供野球教室、超電磁ロボコンバトラー V、
ね、
大鉄人、
ワンセブン、
ワンセブン、
ワンセブンと呼びます。ドカベン
1930グラム。
なるほど、そうかそうか。
やっぱりなんか本当にテレビでやってるものを、
そうだね、
やってるかなっていう感じですね。
でやっぱり技術的にも質を落としてるんですよ。簡単に言っちゃうと、テレビアニメ水準の絵で動かしてる。動物宝島までは基本的にフルアニメーションなんだけれども、はい、この辺になってくると、で、タツノコ太郎がいつかな。
タツノコ太郎。
もっと
しょ。あ、タツノコ1979年。
はいはいはいはい。
タツノコ太郎とピンクレディと春休み、SF 最勇気、スタージンガ、ね、キャプテンフューチャー、東証ダイモスの、4本立てで。
あ、いい組み合わせだね。東証ダイモス好きだよ、俺は。タツノコ太郎はあの人、監督が。
タツノコ太郎。
あの人、裏向きりを。あの、キューボラの話の。
ああ、はいはい
は
い。
あの人が、これはちゃんと監督してるの。
タツ
ノコ太郎は。
キューポラのある町って実写、吉永さんのやつです
よね。そう、で、あの人の、晩年の作品でアニメ化してる、これだよね。
あ、そうですね。
ね、裏向き
です
ね。これはね、本当にもうよく作ってあります。ちゃんと監督が作ったなっていう作品ですね。
でもやっぱり、まあ、いい作品はちょこちょこありつつも、やっぱりじゃあこの頃はそのとや漫画祭りっていうのはやっぱその単体でのその監督の名前で出てるこう、ヤマト39っていうものにやっぱりこう
客層が違ってるよね。
まあ子供向けじゃない
漫画祭りは僕、幼稚園の子供たちを連れて行ける、安心して見に行ける作品だから、
ああなるほど、
ヤマト行った、ヤマトも行くけども、面白い、意味わかんないから、お話わかんないから、だから親としては安心して連れていくっていうのはあるんだけども、ただ作品としての質はやっぱりこうね、
ち
ゃんとしても、
そうですね、確かになんかこうパーッと今ウィキペディアなんですけど、こうラインナップをバーって見てる、やっぱりなんかそのテレビでやってるアニメのちょっとこう特別編みたいなのを3本から5本ぐらいでやってるのかなっていう感じが、
結局何年まで続いてるの。
あ、でもこれ東映漫画祭り、まあ、ウィキなんであれですけど、まあ、1990年代、
90年に終わってる、
90年7月以降は東映アニメフェアっていう
アニメフェアとかになってるね。だからドラゴンボールなんかトレーに入って
る。ああ、
な
るほど。
テレビ版ドラゴンボールなんかそれ
に、ね、後半行くとなんかやっぱり、あの筋肉マンとかドラゴンボールとかってなんか、
セイントセイヤとね、
セイントセイヤとかって、漫画原作が、漫画原作から多分テレビアニメになって、テレビアニメからのやっぱりその映画化っていうのが多いんだなっていう感じになってくるんですけど、
そうですね、
そういう感じなんですね。
本当にだから
まあ、ゲゲゲの鬼太郎なんかもそうなんだけども、やっぱり安心して見に行けるっていうか、もうこんなお話だと分かって見に行くっていうのが、まあ、当たり前になってきたのがこの頃かな。
東映漫画祭りってなんかでも やっぱなんか漫画祭りだから見に行くっていう感じではないですもんね。なんかその作品単体で見に行くっていう感じで、だと思うんですけど、でまあでもちょっと一気にデジモンまで話しちゃってい
いよ、
いいですか、
10年ぐらい飛ぶけど
ね。そうですね、なんか間のここら辺の作品で喋るものってあったりしますか。
東映で言うとそんなとやっぱりあんまりないよね。
東方だと逆に、その頃ってあるんです、東方漫画。東方ってもあれですか、ゴジラとか。
東方はゴジラシリーズだけども、それもなんといつまでだっけな、もうゴジラとメガロとかその辺までだから、70年代前半くらいまでだと思うんだよね。
そうですね、なんかまあちょっとじゃあ一気に話を飛ばして、じゃあデジモンまで行ってしまってもいいでしょうか。
そうですね、
はい。でまあちょっとさっきっていうか、まあ今回これ予習するというのでデジモンと、まあデジモンアドベンチャーっていう1999年 の、の映画作品と、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームっていう日本を、見たんですけど、まあこれ両方とも東映漫画祭りの、まあその受け継ぐ形でやってる東映アニメフェア、
アニメフェア
でやっていた作品で、平和なんだっ
け、ワンピースって聞いてたけども、
そうですね、デジモンアドベンチャー映画ですね。あ、でもなんか僕ワンピース、なんかワンピースとかお邪魔女ドレミとか、なんかそこら辺のなんかと一緒に見た覚えが、ちょうど僕小学校ぐらいの時に見に行ったので、すごい印象には残っているんですけど、
東映ってやっぱりテレビアニメのコンテンツがすごくたくさんあるから、だからそれをこう長編化したりとかして、こう絶えず断続的に打っていくっていうのがあったんだよね。だから仮面ライダーなんかも当時はそこに入ってたんだけれども、今仮面ライダーは別枠でやるじゃないですか。
そうです、戦隊ものと一緒に、
そうですね、戦隊ものと一緒に組んで別枠でやるっていう風になってきてるよね。
へえ、何なんだろう、今のベンチャー映画平野で検索してる。ああ、平野。
これ僕らのウォーゲームから見ようみたいな。
ああ、なるほど。いや、これジモンアドベンチャーの方で今見ていますね。なるほど。でもなんか多分これ自体もその当時としてはもう本当にデジモンで見に行ったりしてたと思うんですけど、まあなんか今見ると、今それで今もうポスト宮崎駿といえば名前が上がるぐらいの監督になっている細田守やっているわけで、すみません、なんかちょっと検索しながら何喋ってるのか全然分かんないなんかちょっとすみません、鳥居さんとちょっと竹木さんちょっと喋ってもらっていいですか。デジモンについて、
鳥居さんもその、細田守とかデジモンとかっていうのはそのリアルタイムで見に行ったんですか。
デジモンはね、ちょっとやっぱりバカにしてたからやっぱり遠ざかっていて、逆算してあの時をかける少女以降に
もうリアルタイム世代で
戻った。デジモンって確か日曜の朝かなんか
やってた。そうですね、日曜の朝9時にやってました
ね。そうだよね、で朝9時だとおそらく仮面ライダーが終わってからだな。
そうですね、
時間帯
スーパー戦隊と仮面ライダーが終わって、
終わってデジモンに流れる。
そうです、あれでも仮面ライダー8時から8時半じゃん。その後って8時半から何やってた
の。なんか
8時半からプリキュアやってるんだよ。
ああ、
その頃もうプリキュアってやってました、
ちょっと待ってください、今ちょっと検索してるんですけどなかなか平が出てこないっていう。いや、このデジモンアドベンチャー映画で検索するとなんかまたその、最近新しくデジモンアドベンチャー .tri っていうシリーズがあるらしくて、なんかそっちの情報が出てきちゃって、別にそっちはどうでもいいんだけどなみたいな。あ、ワンピースですかね、
出てくる。
あ、同時上映は遊戯王、
遊戯王、
あ、99年版の
遊戯王は、
なるほど、
遊戯王と、日本立てでやっていたという、まあ、じゃあまずちょっと1999年のデジモンアドベンチャーとこの1作目の方からちょっと喋りたいな、
ウォーゲームじゃない、
ウォーゲームじゃない、まあ何かその、まあ、デジモンアドベンチャーとデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームについて喋ると、まずその前にちょっとどういう時系列かということを話すですね。1999年にまずデジモンアドベンチャーっていう20分のまあ、東映アニメフェアでの、公開作品がありまして、でその後に、それと、デジモンアドベンチャー映画の公開と同じ日にテレビシリーズのデジモンアドベンチャーが始まるんですね。でそのテレビシリーズのデジモンアドベンチャーが終わった後に、今度2000年に始まの春に、行われる、たのが、
ごめん、時差、
はい、
ここに2個ある、
はい、あ、 その次が、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームっていうのが、これワンピースの、アニメ版と2本立てで、
ワンピースの1作目かなんかだっけ、
劇場1作目ですか
かな、
うんうんうん、と、まあ、2本立てであってっていう、まあ、そのデジモンアドベンチャーの1作目のシリーズの頭と後ろに、まあ、それぞれ劇場版があったんですけど、うん、まあちょっとやっぱデジモンアドベンチャー当時見てなかったんですよ、
ね、僕は異常なんですけど、僕全く見てなくて、割と大人になってからその細田守といえばデジモンアドベンチャーと、うん、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームだよっていうのを聞いて、うん、後追い、完全にもう十数年後に後追いで見た感じです
ね、うんうん、で、まあ、ちょっとまあリアル世代でまあちょっと見ていた僕からするとですね、はい、まあ、デジモンアドベンチャーってすごい、まあ、僕ら世代、まあ、今20代前半ぐらいの世代からするとやっぱりなんかそのみんな共通の体験として見てるアニメ作品で、やっぱりなんかその友達とかと同世代でカラオケ行くと、まあ、そのデジモンアドベンチャーのオープニングテーマだった、うん、和田浩二さん、
最近亡くなっちゃいました、
亡くなった和田浩二さんのバタフライっていう曲を、まあ、なんか歌うととりあえず盛り上がるみたいな、
世代、世代の歌ですよね、
世代の歌であるんですけど、まあ、なんかっていうぐらいやっぱデジモンアドベンチャーってあって、でもなんか単純にその時は面白いから見てたんですけど、うん、なんかやっぱその一作目のデジモンアドベンチャーってその映画版の今改めて、まあ、その大人になってから見直してみたら、まずそのすごいよくできた作品だなというふうに思いまして、デジモンアドベンチャーってその団地の、まあ、俺もう何がデジモンアドベンチャーいいかっていうとですね、本当、子供だけしか知らない戦いの話なんですよね。デジモンアドベンチャー一作目ってどういう話かっていうと、その団地の大きい団地の中で暮らしてるその太一と光っていう兄弟のところに、ある日の光ちゃんって女の子がその何かよくわからないけど巨大な卵を朝目覚めると思っていると、でその卵からよくわからないこのピンク色の
幼体みたいな、
幼体みたいなのが出てきて、でそれをその親に隠れてその団地の子供部屋、二段ベッドなる子供部屋の中でその二人が育てると、
ET みたいな感じ、
ET みたいな感じですよ本当に。でその不気味なちょっと、うん、なんだこいつ、
あとのび太と恐竜とかもそういう話やん。
ああ
、まあ、あれか、あれ逆か、のび太の恐竜があって ET があるのか、うんうんうん、
でまあ、なんかその育てていくとどんどんその恐竜が、うん、恐竜でその生き物が大きくなっていって、うんうんうん、だんだんその恐竜、うん、だんだん人間の言葉も喋るし恐竜みたいになっていくと、でそれは親は知らないんだけど子供だけで冷蔵庫の中から食べ物を持ってきて与えたりして育てたりして、でその1日の間にもその、まあ、途中でアグモンっていう名前がついてる生き物になるんですけど、それとその兄弟2人が仲良くなって、うんうん、でそれがだんだん親に隠れて育っていると、夜になって真夜中になるとそのみんなが寝静まった頃にその団地の上にすごい巨大なよくわからない球体が出てきて、その球体の中から大きいオウム、それはパロットモンっていうデジモンなんですけど、それが出てくると、でそのパロットモンを見たアグモン、さっきまで一緒に仲良くしてたアグモンっていうのは急にもっと大きい体の次の体に進化して、でも人間の言葉もわかんなくなっちゃうと、でその団地の一室からその兄弟の暮らしてる、あ、まあ、過ごしてる子供部屋からそのアグモンが出てっちゃって、でその団地の真夜中の団地の中でそのパロットモンって巨大なオウムと巨大な恐竜がそのバトルをするっていうのを、まあ、その団地中の子供が今度バーって眺めてるっていう、そういう話なんですけど、まあ、なんかその、まあ、この一作目ってどういう話かっていうと、要はその大人が知らないところで子供たち、まずそのすごい印象に残ってるのが大人が知らないところでの子供たちだけの生活っていうものと、やっぱりその子供だけが知ってる別の世界、要は子供、大人が仕事に行っちゃった後の団地の部屋の中での兄弟の会話だったりとか、その大人が寝静まった後の真夜中の団地の中での
起きてきた時のね、
起きてきたその子供が見てる不思議な世界っていうような、まあ、見えてる光景としては全く団地で無人の団地なんだけど、まず夜の団地っていうの自体が子供の目線から見たら全然日常、普段見てる日常とはまた違う世界だし、その子供にとっての非日常の中で大人が見てないところでそのちっちゃな冒険があって、それがしかもその1日の中だけで終わるっていう、その20分だけの作品なんですけど、すごくよく、
あれ1日の出来事だっけ、
1日の出来事ですね、あれは。 ていう、なんかすごいいい作品だなと思っていて、それがで前編そのボレロのあのチャチャラチャラチャラチャチャラチャっていう曲がこう静かに流れる中で行われてるっていうのがすごいいいなって思ったんですけど、ちなんかやっぱその子供の当時見ててもすごい印象に残ってた作品で、なんで印象に残ってたのかなっていうのを改めて見るとやっぱりその作品としてすごい不思議な雰囲気があるなというふうに思ったんですけど、後からまあ多分その鳥さんはリアルタイムで見てたわけではなくて、後から多分作品としてあのその どういう経緯でそもそもデジモンアドベンチャー自体は見られました
か？っていうかやっぱり細田守の名前、監督の名前で、はいはい、まあ、見るっていうことなわけだよ、うんうん、でやっぱりあの話題になってる監督だったのは聞いていて、で時をかける少女をまあ劇場で見て、でやっぱりその彼のリアルの捉え方、うんうんうん、であの時をかける少女はそれはそれでまた我々の世代にとってもものすごく思い入れのある、うんうん、あの原作があるわけだからね、それをあんな風にこう自由にね、あの作り変えていって原作を の精神を生かしながらもまるっきり新しい解釈 で作り出していったっていう、まあそのまあ自分よりも若い世代の監督さんですから、やっぱりどういうものを吸収していったのかっていうところが興味あったのと、やっぱりそのデジモンにしてもこれはさっき言ったあのクレヨンしんちゃんとかのね、はいはい、あの原敬一監督なんかも、はいはい、やっぱりその与えられた素材の中で自分のやりたいことをやってる監督、作家性を出してる監督っていう意味では、うんうんうん、その宮崎駿ってね、あの晩餐戦の中で作家性を出してきてる、うんうん、で力をつけてきてオリジナルやっていうふうにステップを踏んでるっていう意味では、うんうん、細田守という監督もやっぱりそのデジモンという枠の中で十分に自分の作家性を出して、その作家性を突き詰めていくんだろうな、うん、そこは注目したのね、うん、でそれがやっぱり面白いなと思って、だから 今おっしゃられたようにその団地っていうね、そのリアルの中でそのものすごくこうリアルを大事に大事にしながら、リアルだから描写がリアルだからこそあの架空の世界をね自由に描けるっていう、そういう捉え方が非常に面白い、うん、で新しい世代の監督だなっていう感じで見ていたのね、まあ、その後のね、あのサマーウォーズ、ね、それから狼子供とで化け物を連れてくんだけども、あの特徴としてやっぱり場所がちゃんとはっきり限定されるじゃないですか、リアルじゃないですか、
渋谷とか、
そう渋谷だとか上田だとか、でこれもお台場だよね、デジモンもね、はい、お台場のバレルタウンのこの団地っていう、そうそう、この場所のこの通りっていうことは限定されるっていう、うん、これが実はすごく新しいよね、宮崎駿じゃないもんね、
う
ん、
確かに、
うん、この街ってのはないからね、
むしろ宮崎駿はどんどん場所を変え、まあ千と千尋の神隠しとか、うんうん、まあ前半部分はゆやっていうところに結構、うんうんうん、集約されてる感じはありますけど、うんうんうん、まあ前半のラピュタとかって、うん、まあむしろ場所をどんどん変えて移動していくことこそがやっぱりその面白みの一つではありますね、
そうそうそうそう、ドラマのステータスを上げていくっていう意味ではね、うんうんうん、それをだからリアルな場所にこだわってリアル社会に絶対的に、ね、現実を描き込んでいって、もうその描写がもう全てみたいな感じに最近なってきてるんだけれども、どこまで、ね、リアルに渋谷の街を描けるかっていう、うんうん、そういうところに興味を持ちつつも、でも一歩裏に帰ればこんなね化け物の世界があるんだよとかね、うん、あの普通に生活してる山の中で生活してる親子が実は狼子供なんだよってなっていう、ね、そのちょっと引っかいたところから見える異世界っていうものを、うん、撮っていくっていうのが細田監督の作風で、それはデジモンで十分に見受けられる、うん、
デジモンアドベンチャー、あ、デジモンアドベンチャーはでもあれはお台場じゃなくて、これは練馬の光の場
が、何なんだ
ろう、そう、なんか不思議ですよね。
いや、レインボーブリッジが見えてたし。
デジモンアドベンチャーの時点では多分舞台にしてるのに練馬の団地で、なんですけど、う
ん、
僕らのウォーゲームではあれは、湾岸
で、ね、
の観覧車が見えたりとかっていうので、完全にあれ湾岸エリアになってるんですけど、うんうん、なんか引っ越したのかお前みたいな。
あ、全然違う。
違う場所にはなって
る。でもキャラクターみんな引っ越してるもんです
よね。でもその団地っていうところではまあ共通してるんですけど、まずそのやっぱその場所を限るっていうことで言うと、やっぱその一作目のデジモンアドベンチャーって、あのもう最後そのアグモンが外に出てっちゃって、うん、でちょっと待ってアグモンって言ってついていくまでは、うん、もう全部その団地の一部屋の中で話が進んでいて、あのお前これしとやかな毛玉のかよみたいなもう全部そのでもその親がいない時にその団地の中でその二人の兄弟が本当になんかその二人だけの関係性で二段ベッドとで窓から見える世界でっていうのがすごいなんか印象に残っていて、そこからバッて外に出た瞬間の外っていうのがやっぱその深夜っていう、もう子供にとっては多分究極の異世界に着くっていうのがなんかやっぱすごい、そこでその最後のところでの世界の広がりが部屋から団地っ っていう団地の外っていう、なんかその20分でできる世界の広がりのちょうどいいぐらいの広さにしてるなっていう、やっぱなんか尺っていうものとあの環境っていうか、その舞台の設定っていうのがやっぱうまいですよね、細田守監督って。っていう風にちょっと一作目のデジマンアドベンチャーについてはちょっと思うんですけど、武木さんは
なんかドームがどうとか言ってなかった？
ああ、そうドーム、そうですね。なんかデジマンアドベンチャーっていうのをちょっと改めて見た時に僕が思ったのは、あのまあ団地という、まあ、なんか団地を舞台にした作品って、まあ、ちょこちょこあると思うんですけど、まあ、僕すごい団地舞台にした作品って、まあ、なんか結構感じるものがあってですね、まあ、でも団地に何か感じるものをノスタルジックを感じたりするっていう人は結構いると思うんですけど、でなんかって言った時にやっぱその真夜中の団地で、あの巨大なエネルギー体同士が戦っていて、でその戦いっていうのを見てるのは全員子供で、でそのデジマンアドベンチャーですごい印象的なのがやっぱその最後 の、 あのパロットモンとあのアグモンが、まあ、進化したグレイモンっていうまあ恐竜なんですけどが戦ってるのを見てるのが、ちょうどその団地の巨大な塔と塔の間 の、 あの通りでその2体が戦うんですけど、それをこう感染コロシアムで感染するかのように子供たちがあのアパート の、 そのマンションのベランダに出てパジャマ姿でみんなずらーってその見てるんですけども、そこにいるの大人って一人もいなくて、みんな子供だけがずらーって見てるっていうカットがあって、それはあの大友克洋さんのドームっていう、これは団地で超能力少女と超能力ジジイが戦うって話なんですけど、それもあの子供だけその異常なそこで団地で行われてる巨大なエネルギー体の戦いっていうのを知っていて、で大人はその時間寝てて気づいてないから、翌朝なんかよくわからない連続殺人事件が起きてるとか、よくわからないあのテロ事件があったとかっていう風に書いて、あのいう風にしちゃうんだけど、でも子供はそこで起こってる変なことっていうのを知ってるよっていう部分、真夜中に起こってるようなことっていうのを子供があの目撃してるっていう部分がすごいちょっとドームに近いなっていうのをちょっと思ったりしたしましたね僕は。はい、武木さんはどうですか、デジマンアドベンチャー自体は。
ワンの方ですか。
ワンの方です、1990
年。いやだから僕さっき言ったんです、僕結構そういうその子供だけが知ってる世界っていうのが、まあ、好きで、だからこそ怖いみたいなのがあって、うん、まあ、これ見たの結構大人だったんで、うん、そのリアルタイムで子供の時に見たらもっと本当に本当の意味で楽しめたなと思うんですけど、やっぱ、まあのび太の恐竜とか、まあ、さっきも言ってもらいましたけど、うん、ET とか、うん、ああいうなんか未知の生物と自分が子供である自分がこう触れ合っちゃって、うん、その大人のこう関心のない、ひょっとしたら危険かもしれないよみたいな、うん、塩梅でこうその育てたり隠したりするっていうのはやっぱりすごいフェティッシュですよね。でそこにまたさらにこう団地っていうね、あのもうフェティッシュ空間ですよっていうのがかぶさるっていうので、まあ細田守監督っていうのは本当にそういう、あの人なんか本当にフェッチがすごいいっぱいある人だなと僕は思うんですけど、獣とかそういうなんか分かってるなってはちょっと思いましたね、見て。
そうですね、なんかやっぱその、まあ、デジモンに限らずやっぱりなんかその子供を主人公にした話の、まあ、傑作っていうか、まあそのよくできたその子供が主人公の作品のやっぱ一つあの傾向として、やっぱその大人が知らないところでの子供たちだけの冒険っていうものと、やっぱりその大人に対してそれは秘密として隠し通そうとするというか、まあ大人に対してやっぱそれは秘密にされてて、僕たちだけがそこで起こっている出来事に対峙してる、大人はそれを理解できないっていうのがやっぱりすごい大事な部分だと思うんです。それってやっぱりそのスピルバーグ監督のブーニーズだったりもそうだと思うし、
あれ制作組織だけど、
あ、そうですか。まあ、ET もそうですね。ET とか。
ET は監督。
監督ですね。ET とか。あと、学校の怪談もそうだと思うし。
あ、
うん、
まあ、ジュブナイルもの全般。
ジュブナイルもの、そして、ジブナイルもそうですね。
山崎さん。あれはもう僕の世代映画の一つですよね、もちろん。
いや、まあ、あの後ろに鈴木庵を乗っけて、こう、夕方、こう、ガーって主人公が走るところが僕すごい好きなんですけど、ジブナイル。なんかやっぱその、少年少女映画の、やっぱりなんかその一つ傑作、の傾向としてやっぱりその大人の世界、大人と同じ世界に生きてるんだけど、同じ世界の中で子供だけの世界があってっていう、大人には分かってもらえないそういう世界があるっていうのはなんか一つ傾向なのかなというふうに思いますね。
でそこまでいくとね、もっと遡ってピーターパンなんだよね。
ああ、僕も
だグーニーズってのはピーターパンだから、
ああなるほど。
スピルバーグがピーターパンやってくって撮ったのはグーニーズだから、だからラスト同じ、あの海賊さんが出てくると、
はいはいはいはい、
あれが
だから昔あんなものを見た気がする
そうそうそう、
お父さんがいますね、
うん、だからあれはだからあの子供たちはみんな月に海賊さんが行くのを見るわけ、見てるわけですよ、だからそれはピーターパンなの。
あ、なるほど。
でピーターパンってのはジェームズ・バリーがね、作った、まあ、戯曲だよね、うんうん、でその中に出てくるのが 出てくる、まあ、お父さんが出てくるじゃないですか、はい、それからあのフック船長出てくるじゃないですか、はい、でバリーは脚本の台本の指定 の中でこの2つは同じ役者がやることになって
る。なるほど、
うん、だからあの子供たちがあのネバーランドで倒すべきは自分の父親なんだよね、うんうんうんうん、それがだから子供たちの世界の約束なの、うんうんうんうん、だから通過儀礼としてのピーターパンネバーランドっていうのは必要なんだよね、うんうんうん、だからそれはもう絶えず子供たちの世界を描いていくっていう中で、うんうんうん、どの戦うべき相手ってものをどこに見るかっていうのが父親って、うんうん、それが根っこにずっとあるんだ。
デジモンとかも、まあ、デジモン1作目って多分あのまあその後に続いていくアニメシリーズの、うん、まあ序章として作った作品でもあると思うんで、多分そのピーターパンと重ねた時に、うん、まだその副船長とかは倒すべき敵っていうのは明確には出てなくて、それはむしろその後のアニメシリーズで出てくると思うんですけど、でもやっぱりなんかその異世界に旅立って異世界で戦って帰ってくると、うん、でもそこで異世界で戦ってた敵っていうのがそもそも自分がいた世界の何かを象徴してっていうのは、うんうん、ピーターパンだったりあと魔王の魔法使いだった り全部そうですよね、
うん、そういう構造を持ってるのね、うんうん、で皆さんはどうなんだろう、俺なんかね、うんうん、あの子供の頃に本当にね秘密基地ごっこってあったんだよ。
ああ僕も山とかないけど公園のこう草むらを秘密基地だって言い張ってやって
ました、うんうん、そうですよ。で秘密基地って親に秘密だよね。
ああそうですね。
うん、やっぱりそこなんだよね、だからね、子供にとって必要なのは秘密基地だと思うからね、うんうん、だからそういうのがやっぱり実はリアルなんで、秘密基地があることがリアル、大人の知らない世界に子供が憧れること自体が実は子供にとってはリアルなんで、学校の会話でまさにそうだよね、うんうん、夜の学校って絶対子供たちはさ憧れるけどもさ、うんうん
うん、やっぱその夜のっていうのはやっぱりその、まあ、学校の会談と比較した時には、うんうんうん、そうだデジマンアベンチャー見たときやっぱりそう学校の階段と重なる部分もすごい多いなと思っていて、あのそのヒカルちゃんっていう太一の妹がこの一作目では笛で喋るんですよね。あのずっとホイッスルを口にくわえてて、でなんかその太一ってお兄ちゃんがお前ご飯食べんのかよみたいなことピーってピーピーっていう風にあのホイッスルで返事するんですけど、それって学校の階段の一作目で2でしたっけ、で出てくるあの笛でしか喋らない男の子って出てきて、なんかやっぱそれと重なったりもするなっていう、でやっぱり両方ともその学校と団地って普段生活の場所にあるものが夜になった瞬間に別の顔を見せるっていう、なんかやっぱ一番身近にある本当に生きやすい世界がありますもんね。でじゃあちょっと2作目の
僕らの
大ゲームについてもちょっと話したい。
サマーウォーズのプロトタイプというかこっちが本当のサマーウォーズだぜ
っていう。